はいと。こんばんはです。はい。6日目、連続配信6日目、今日も同じです。ダベリ。ただのダベリです。まあ、痛いニュース読みつつ、という形で、痛いニュースの、まあ、まとめサイト読みつつ、という形で、今日も、まあ、やっていきたいというふうに思います。まあ、12時ぐらいまで。はい、明日も仕事ですからね。まあ、1週間連続配信は、とりあえずできそうな感じではありますね。とりあえずね。まあ、この不景気で仕事がっていうか、まあ仕事はあるんですけど、早く帰んなきゃいけないということで、うん、まあ余裕があるという形で、まあできそうだなと、こんぐらいの時間だったら。はい。ということで、まあ今日もですね、やりたいというふうに思います。で、ジータレース呼び、62、番号さんで今来たバーンと、まあ随分早かったですね。自分が書き込んでから、1分も経ってませんよね。構えてたとしか思えないぐらい早いですね。どういう風にしたらこんだけ早く反応できるのかよくわかりませんけども。はい。で63、お今日も来ましたね、イサムさんコーンと。まあサンがアーシュさんなんですけどもね、コーンと、まあこんばんはというようですね。はい。で、早速まあ行きたいという風に思います。はい。だらだらと、こういう風に、なんだろう、適当に、話してることが、仕事に役立つことに分かりまして、十分この喋りっていうのは、コミュニケーションを取るっていう点では、やっぱり大事で、仕事に限らず何でもそうなんですけど、やっぱコミュニケーションが大事。ということでですね、まあその辺がうまくできる人は、まあ多少ね、その人自身に力がなくても周りのそのサポートがうまく入り込んで、いい形で力を発揮できるっていうところが、なんとなく分かってきた感じなので、そういう意味では、なんていうのかな、この画面に向かって、なんていうの、会話じゃなくてただこっちから喋るっていうところのこのダベリっていうのも意外と大事だなと。うん、正確なキャッチボールじゃないですけど、まあ、書き込みがあって、まあ、それに対してというので、まあ、喋るという、まあ、この形はラジオスタイルが有効、だからこの辺はね、やっといて身につけておいた方がいいなと。身につけておくっていう感じなのか、なんかこの感覚を忘れないようにした方がいいなというところで、まあできる時に、なんだろうね、そういう形で、まあ、続けられたらというふうには思いますね、なんとなくね。はい。ということで、64番、ジータ、3週間の記録を更新する気ですねと。1ヶ月やっちゃう、体壊すからやめる。絶対やめた方がいいね、本当に無理しない程度、まあ死なない程度に、まあそれ無理してるんですけど、まあ、適当にやらないときはスパーンとやりませんから、とりあえずまあいけそうだなと思ったら、まあ、1時間ぐらいだったら、なんつうの、正直大した体力使わないですから、本当にだらーっと、もうここはもう寝ねえとやべえと、明日に確実に響くと、もう目から血が出てるしぐらいのときは、そのときはもう完全にやめますから、まあ、そんな感じで、適当に、行きたいと思います。はい。まあ、3週間の記録って書いてありますけど、あ、まあ、あの時はまあ、なるべく1ヶ月やってやろうと思って頑張ってたからな。だから体壊したんですけど、今はもう、そんなところを目指すわけでもなく、とりあえずまあ、一応、なんか連続配信って書くと自分のやる気にもなるかなと、ところでね、書かせてもらってるという形ですね。で、65番、バンコさんで、ドルフィーに番組上がったのを確認して書き込みしたら2ゲットだった。すぐに書き込めるようにスタンバってたとも言うかって書いてあるけど、 ドルフィンに番組が上がったのを確認したのがちょうど自分が上げた時だったっていうことですかね。そうするとね、まあタイミングが良かったということですね、簡単に言えばね。で、66番、今夜も聞かせてもらいますと。はい、まあこんなもんでいいのならばですね、まあ聞いていただければというふうに思います。まあね、たくさんの番組があってたくさんの人が聞いてる番組もありますんでね、そちらの方がね、いいかもしれないよっていうね、あんまりね食わず嫌いしないで聞いてみたら意外とそっちの方が面白いってことになったりするんで、こんなね、適当なあのダベリをですね、聞いてどうなの、でもまあ聞いてほしいというのもあるんですけどね、せっかくならね、うん、で、67番、バンコさんに負けた私もスタンバってたのにと。よくわかりませんね、なんでスタンバらなくていいんですけどね、まあ、時間的には、まあ、10時ぐらいから、やるようにしてて、うん、まあ、12時ぐらいまで、まあ、2時間いかないぐらいですね、まあ、そういった形でやってるので、まあ、ありがたいことに今日もやるんじゃねえかと、でそろそろ来るんじゃねえかみたいなね、でもスタンバる必要はないと思うんですけどね、で、で書き込みの勝ち負けとかあるのかな、まあ、そうなんだぞ、うん、まあいいです。はい、で68番さんで、番号さんですまんと、まあ、謝ることでもないような気もしますけど、はい、で69番あの時は2時まではやってたのにねと。2時まではやってません、1時で、まあ、ゲストいてなんだかんだで2時ぐらいになったっていうのはありましたけど、あれはまあもうありえませんね、だって 5時起きなのに2時までやってたら3時間しか寝れませんから、それで普通に残業 4,5 時間やってるんですから、まあありえない形でやってましたね、あの時はね、それはねもうリアルで自分の顔を見たらですね引くぐらい、まあクマができてるわっていう感じですよ、はい、うん、はい、こいつ確実に疲れてるっていうのがもう朝の時点でもう、朝から元気がねえなっていう、うん、仕事はちゃんとするんですよ、するんですけど、うん、いつか倒れるんじゃねえかみたいな思われるような感じになっちゃいますから、2時までなんつうのはですねちゃんとやらない、 やっちゃダメです、はい、うん、やっぱ睡眠時間はですね、5時間、4、5時間は、うん、で4時間も短いんですけど、まあ、5時間ぐらいはね、取った方がいいかなというふうには、思いますね、はい、でですね行きましょう、早速早速って言っときながらすんげえ立ちましたけど、ですね4月9日、まあ、一番新しい、痛いニュースが入り込んでるんで、そちらを読もうと思ったら書き込みがあったんで読む、70番、バンコさんで今年は24時間はやるのと、なんか毎年やってるみたいな書き方されてますけど、1回28時間50分配信というのをやったことがあるだけでですね、他に別に何だろう半日超えたのは、数度あるかっていうかあんまり記憶にない、1度2度ぐらいしか多分ないと思うんで、24時間はまあやるわけはないですね、はい、うん、なんか今年は24時間はやるのって書いてあると、普通になんか毎年やってる恒例のなんか行事みたいな、感覚ですけども、1回しかやったことないんで、まあ、24時間超えっていうのはね、だからまあ普通にないですね、うん、やりませんそんなの24時間、あとなんだろうネタがないですねその24時間やるネタが、はい、うん、ネタがあるからやるわけじゃない、ネタがあればやるわけじゃないですけど、まあ、ネタもないしってことです、はい、71番、筋肉と同じスタート、体を壊せばもっと強くなると。筋肉はまあ繊維壊してね超回復してパワーアップするっていうのはありますけど、体 体を壊したらですね、もっと強くなるというか弱くなる気がするんですけど、筋肉と同じさって体ぶっ壊したら戻るときに超回復して、なんつうのサイヤ人みたいな、そのギリギリのどっから回復すると戦闘力上がるみたいなのはないんで、なんだそれみたいなね、まあありえませんね。もっと強くなるって書いてあるけど多分強くならないね、脆くなるね、よりね、壊れやすくなっちゃうね、はい、でまあいいや、痛いニュースいきましょう。4月9日のやつです。まだ今日ですね、今日って言っていいんですね、今日のやつですね。喧嘩最強の暴走族特攻隊長、一般人に負けそうになり仲間が警察に通報逮捕、俺に教育はいらないっていう、もう痛いニュースのこのいいこのネタが入ってきましたね。これね、今年のマグロは脂乗ってんねっていう感じのやつが来ましたね、これね。潜り狩りと称してオートバイの男性らを次々に襲ったとして警視庁少年事件課と、府中署、は、強盗傷害や器物損壊などの疑いで東京都府中市の暴走族椿連合特攻隊長の無職の少年19歳ら、含めて、まあ、18から19歳の少年4人を逮捕と。同課によると4人は容疑を認めているが、特攻隊長の少年は後悔はしていない、俺に教育はいらない、教育っていうのは強制教育はいらないなどと供述しているという。で、同課の調べによると、4人は、昨年11月から今年1月まで、府中市内をオートバイで走っていた15歳から22歳の男性計5人を金属バットで殴って怪我を負わせて金を奪ったりオートバイを壊したりした疑いが持たれていると。同課によると少年らは平成2年生まれの不良グループ02会、平成2年生まれか、02会のメンバーが中心で、昨年10月、20年ほど前に結成されて平成12年に解散した暴走族椿連合を復活させていたと。19代総長や特攻隊長などと名乗り、市内で他のオートバイを見つけると潜りだと金属バットで殴るなどしていたと。で、どうかによると特攻隊長の少年は喧嘩が一番強いとして総長でなく特攻隊長になったが、1月7日の夜オートバイの無職の男性22歳を襲ったところ、男性の方が喧嘩が強かったため負けそうになり、仲間の110番通報で駆けつけた警察官に傷害の現行犯で逮捕されたと。で、以下2ちゃんの反応。これはもうなんかもういい、香ばしい、いい匂いがする。あの屋台から匂ってくる、これああいい匂いがするなみたいな。で、以下2ちゃんの反応。ダセー、無職の男性つえーと、格好悪すぎる、通報隊長かっけー、通報なら誰にも負けない、俺に教育はいらないキリって書いてある、無職より弱い特攻隊長、負けそうになりこの人分が最高だよねって書いてあるけど、負けそうになってるね。110番通報するアウトローかっけーすって、無職は暇で毎日筋トレしてるからなって、まあさすが無職、失うものが何もないやつは強い。この記事登場人物が警察以外全員無職なんだかって書いてある。で、下っ端が隊長っていうので、隊長が警察よろしくだと。無職じゃなくて格闘家だろ、竜みたいなって書いてあるけど、強すぎだな、無職の男性舐めちゃいかんよと。不良仲間の中で伝説になれてよかったっすねと。メンツ丸つぶれで仲間、元仲間からクズ扱いされるんだろうな、俺なら他県に引っ越すわと。無敵のゼロ通会特攻隊長様の潜り狩りじゃーって、今日の獲物は無職の男性だこらーと。ちょ、この無職の男性強いで、僕殺されちゃうよ、助けておまわりさん、後悔はしていない、俺に教育はいらない、死ぬほど情けない。無職の男性が敗北を知りたいって書いてあって、無職って書いてあるけど敗北かそれ。警察は22歳の無職スカウトしろよって書いてある。すげえな、教育はいらないだろうけど格闘技とかは習った方がいいんじゃねって書いてある。 すげえな。オートバイの無職の男性22歳、後の竹丸であるって書いてあるんだけど、これぶっこみの竹よりですよ。すげえな。被害に遭った無職の男性がの画像がありましたけど、なんだケンシロウじゃん。確かにな、無職だけど、うん、職歴の欄には救世主って書きゃいいのって書いてあるけど、まあまあ世紀末、世紀末救世主伝説ですからね。はい、すげえな。でホーリーランドが、載ってますけど、はい、で、はい、ジータレス読み72番、おっちゃんの空手でポカンと一発って書いてあるけど、あ、まあ昔ね、昔ほんのね、短い期間、空手をやっていたと、まあ、空手と水泳をやってたんで、はい、でもですね、肩重視みたいなところの、うん、だからなんつうの、空手にもいろんな空手がありまして、もうね、空手っていうとどうしても極真会館とか、あ、極真とかの正統会館みたいなね、あのイメージがやっぱり強いですから、あ、まあああいうね、素手でガッチャンガッチャンやってるようなね、瓦割ったりみたいなイメージでしょうけど、まあ違うやつもあるよみたいなね、感じですね。で、73番、お茶はリスナーの腹筋を壊せるよねって書いてあるけど、そんな面白いこと言ってるつもりがないんで、多分ね、腹筋壊すようなことは多分ないと思うんですけど、うん、だって俺に痛いニュース読んでるだけだしね、痛いニュース読んでるだけで壊れるんだったら、ぜひね、痛いニュース、はい、読んでみたらね、バンバンもう腹筋がね、すごいね、8個に割れるとかじゃないね、もうね、ぐじゃぐじゃだね、もうね、腹筋壊れちゃってもうなんだかわかんないっていう、無限プチプチみたいになってるよね、まあいいや。で次、ある農家は派遣切りに会った人を4人採用したが全員が数日で辞めてしまったっていう記事、100年に一度級の不況の影響で国内でも派遣切りをはじめとして数十万人規模の失業者が発生している、それでも全く求人、働き場所がないわけではないと。特に作業者の高齢化や、後継者不足、休耕地問題に悩む他方では、他方じゃねえ、地方やばい、地方では自治体もあの手この手で人を集めて雇用の受け皿になろうと目論んでいると、そんなこんなで今は空前の就農を検討するブーム、農家に就職、農業を就職、はい、就農説明会などに足を運ぶ人が増え、農業への関心は確かに高まっていると見られる。だがしかし実際に就農し続けるとなるとなかなか難しいと。そんな実態を報告したのが今回の放送、派遣切り農業を目指す。で、ある農家は派遣切りに遭った人を4人採用したが全員が数日で辞めてしまったというと。何しに来たんやという感じの子が何人もいた。やってられんわという感じにはなりますねと。社長談で、以下にちゃんの反応の前に、まだ文章ありました。そこで実際に辞めた人に話を聞いてみると想像以上に大変だったということらしいと。雪が降る、凍えるような寒さの中での農作業、ぬかるみに足を取られる、以前の工場労働とは違い時間がはっきりと決まっていない、いつ終わるともわからない、なんだかよくわからないことをやらされるストレス、慣れない仕事は体力的にもきつい。本日のスタジオゲストでテレビでもたびたび見かける金子勝、慶応大学経済学部教授、農業経済に注目して全国の農村を回っている人は、人を部品のパーツのようにあっちからこっちへ移すというミスマッチ論的発想の非人間性を指摘する、その一方で就農する側もきちんとした農業への理解がなく漠然と牧歌的なイメージを抱いて就農してしまったりしているのも問題、そんなに甘くないと。金子団、農業に特有の能力があるし、時間の流れも違う、頭も使わなければいけないと。で、成功している収納例を見るとやはり付加価値の高い作物を作っているところが多いと。収入が比較的多く見込め先の展望が明るそうなところに優秀な人材が集まると。結局農業といっても基本的な雇用の構造に特別なところはなく他の業種と変わらなそうなのであったと。 で、いかにちゃんの反応、派遣は仕事選びすぎなんだよ、生きる気あんのって書いてある。百姓なめんなよ、なんで先祖が百姓を辞めたか考えるべき、基本的に土木作業だから勘違いしてるやつ多すぎた。まあかなりパワー必要ですよね。パワーと忍耐が必要ですよね。だってもう種植えてからだっても長い期間ずーっと育てててもダメな時があるんでしょ、あるわけじゃないですか。もうきついですよね。でもうなんだろう、やっぱり自然は突然ね、よくわかんないことを起きたりしますから、その時のとっさの対処ね、もう自然は待ってくれませんから、はい。で当然時間が決まってないから、いつ仕事が終わるんだかわからない感じ、常にね、うん、仕事な感じがあるし、うん、でやっぱそれなりにいろいろ頭使わないと効率のいいね、仕事っていうのは多分農業だと、農業もそのできないでしょうしね、はい、やっぱりどうやって植えるかとか、その収穫時期とかそういうのでね、いろんなあれもあるだろうし、肥料とかね、いろんな部分でやっぱ頭使わなきゃいけない。だから一人で一つの工場を受け持つみたいな、でそのなんだろう、スタートからエンドまでを一人でね、管理しなきゃいけないっていう感じで、もう製造の現場の人の役目もしなきゃいけないし、その生産のそのスタートからエンドの工程を考える生産技術みたいなこともしなきゃいけないし、で設備関連のことも自分でやんなきゃいけないし、うん、での肥料って言ったら技術家的なこともしなきゃいけないし、技術、ね、スタッフ的なこともしなきゃいけないし、で、ね、その営業っていうか、その金のね、あれもやんなきゃいけないから、ひょっとしたら営業っぽいこともしなきゃいけないし、まあ一人で全部やってるわな、大変だよ、そういう意味では。うん、だからやっぱきついね、農業はきついと思うよ、全て必要だよ。うん、自動車工場のラインと比べてそんなにきついのかと、数日で全員辞めるってこのおっさんの人間性に問題あるんじゃねえのと、うん、俺普通に農家でバイトしたいんだがって書いてある。言っておくが朝から晩まで土いじりだぞと、その割に一般的な農家は大して儲からない、農家なめんなと、作物によっては収入差は大きいし手を抜けば失業する、やる気がないやつに仮想道コーチも余ってねえと、いや十分余ってんだろうって書いてある。小規模農家なのと、いや本当に大して余ってないんだかと、地域によって違うのかねと、空きそうな土地は農協が仲介するが即座に借り手が決まる、ただ後継者が少ないのは本当だなと。で工場より健康的なイメージはあると、野菜食べる機会は増えるだろうし、野外労働多いから心身ともに調子はいいはず、人との付き合いも多いしねと、っていうのに対してこういう甘い考えのバカがいるからすぐ来てすぐ逃げるんだろうなと、防虫剤などの農薬は毒劇物を含有しているものも多いし、結構無造作に扱われている例も多いので健康的とはとても言えないと、きちんと管理保存された工場の方がいいかもと。うん、それだけきつい仕事をしてようやく飯が食えるのが本来なんだよってことになる。一年一年が勝負だからな、農業専業って漁業関係者並みの迫力があるぜ、うん、仕事の求人で嫁募集するやつらだからなと。魔法使いが戦士と同じ戦闘力持ってると思ってんのかって書いてあるけど、農業はマジ大変だしな、土方仕事を慣れてないと無理と、うん、派遣から小作人ってどんだけ作詞が好きなんだよとか言って、夏の畑はきついぞ、なんたって日差しからの逃げ場がないと、うん、まあいろいろ書いてありますね、はい、で以上で、 ムジーダでですよ、74番、番号さんで、仕事がないって言うけどよく探せばあるんだよと、まあ、よく探せばっていうか探さなくてもあのいっぱい介護余ってるらしいですよ確か、はい、介護士、はい、仕事を選びすぎて見つけられないだけじゃねと、仕事がないって言葉の前に自分のやりたいっていう文章がつくわけですよね自分のやりたい仕事がないってことですよね。仕事はある、仕事っていう、そのなんだろう、誰か頼みますって言ってるのはあるわけで、とにかく自分のやりたい仕事がないから仕事がないって言ってるわけでしょはい、っていうことでしょ、はい、ですね、よく探さなくてもあるっちゃあるんだけど、まあやりたくない、まあ介護も大変ですからね、介護も安いのにすげえストレス溜まりそうだもん、もう、介護きついと思うわ、よほど好きじゃないと、なんつうのかな、なんだろう、人間的にできてないときついと思うわ、で、75番、農薬は怖いよと、環境基準も結構低く設定されてるしねと、農薬ね、前になんか農薬の名前がすげえっていう、記事を読んだ気がしますけど、読んだかブログに書いたか、はい、しましたけどね、この75番さんは多分ね、こういう化学物質にはかなり強い方なんでしょうから、分析とかやってるかもしれないですからね、だからそういった意味で、非常にこの環境基準も低く設定されてるとかいうのがね、知ってるということなんでしょうか、はいね、で、次行きましょう、ですね、あ、これはまあちょろっと読みましょうかね、続編を期待するゲームと、これ痛いニュースなのかよくわかんないですよね、ゲームの続編は誰もが期待するものだと、今回はそんな期待されている続編はどのゲームなのか実際にアンケートを取ってみたので、ご覧いただきたいと、で、1位はワイルドアームズ、このゲームはプレイステーションで1作目が発売され人気を博したロールプレイングゲーム、実際に5作目まで制作されるほど、ナルケ・ミチコによる音楽も人気の一つで、2位がマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズでないところがミソ、あの1画面で亀やカニを下からつつき倒すというゲーム、2人協力プレイもできるのだがなぜか対戦ゲームになってしまうという熱いゲーム、で3位がたけしの挑戦状、先日 Wii のバーチャルコンソールで配信が開始されたばかりだがやはり当時のままなので悶絶してる人も多いようだと、Xbox360 で続編とか出たらすごいことにって書いてあるんですけど、まあ、以下にちゃんのここちょっと、4位はザックンフー、PC エンジンと同時発売した横スクロールアクションゲーム、難易度が微妙に高くウーロン茶が空を舞うという不思議なアクションゲームで、5位はイコ、体力パラメーターなど一切存在しないシンプルながらも奥が深いアクションゲーム、女の子ヨルダの手を引き敵に連れ去られないように守るのがイコの使命、はいですね、で、いかにちゃんの反応、ロマサガデュープリズムだろう、ロマサガね出てほしいね、サガフロンティアの2が好きだったんで、あんな感じのがいいですね、でブレスオブファイアだろうって書いてあるね、ブレスオブファイアなんてなんか DS とかで出てきそうな感じするんですけど、下手したら出てるかもしれないけどよくわからんけど、はい、どうですかね、で、幻想水湖伝6出せよコナミって書いてあるけど、はい、デッドラ、デッドアドライ、うん、デッドラ、デッドライジンか、DOA5 まだかよ、対抗立志伝、 フロントミッションオルタナティブをリメイクでいいのでよろしく、これは俺もよろしくっていう感じだな。フロントミッションオルタナティブをね、ぜひね、プレステ3で、はい、作ってくんねえかな、プレステ3で。で、オンラインで、なんかミッションクリアしていくようなやつないかな。一生体ずっと指示しながらさ、みんなで攻めていくみたいなさ、できねえかな、オルタナティブはね、なんか早く出すぎたって感じでね、今出せばかなりかっこいい、いい感じじゃないかなと思うんですけどね。あのゲーム好きだったんですけどね、でも早すぎたね。で、アインハンダー2とレーシングラグーン2と、まあ、レーシングラグーンはまあね、まああれだけど、まあレーシングラグーン自分もやりましたけど、でアインハンダーはね、これも自分買ってやりました。面白かったですね。アインハンダー2は多分今のもうなんだ、もう、まあ、Xbox では出さないだろうけど、これスクエア出してるはずだから、プレステ3で出してくれたら、またすげえやつができそうな気がしますけどね。アインハンダーはもう面白かったんだけど、まあ続編出なかったな。アクトレーザーしかないだろうと。アクトレーザーももうなんかすごそうなのできそうだな、なんかな。で、ガーディアンヒーローズリメイクティボーと。ガーディアンヒーローズもすごいやりましたね。自分サターン持ってなかったんですけどやってましたね。ガーディアンヒーローズもすげえ面白いんだよね。天井神とかいなかったっけ、むちゃくちゃ強い。なんかもう意味わかんねえみたいなね。もう懐かしいな。ガーディアンヒーローズみたいなの出しても受けると思うんだけどな。あれも面白かったよな。で、ベイグラントストーリーだろっていうね。もうどんどん自分の好きな、名前が出てきますね。ベイグラントストーリーも非常に面白かった。ですね。人に貸したらクリアできねえっつって返されましたからね。確かに難しいんですけど、ベイグラントストーリーもう楽しくて、多分4、5周はしましたね。5周ぐらいはしたかもしれないな。5周ぐらいしないと確か装備最強にできないんだよね、これね。少なくとも。やりましたね、ベイグラントストーリーね。これストーリーも面白くて、世界観も良かったんだよな。だからといって、なんていうの、リメイクの形、で出してくれたら、リメイクっていうか、ただ綺麗にしてくれただけでも、またプレステ3で出してくれれば、もうプレステ3ばっかだな。やりたいね。で、グランドストーリー面白いんだけどな、あんな感じのやつで、でも世界観がすごいいい感じのやつ出てくんねえかなって思うけどね。はい。で、ガンダムトゥルーオデッセイ、わかんねえな。ブレイズ&ブレイドを死ぬまでにリメイクしろって書いてあるね。ブレイズ&ブレイドも、ブレブレね。ブレイズ&ブレイドは、なんだろう。知ってる人はもうかなりハマってる人が多い。で、知らない人は何それっていうゲームなんですけど、なんだろう。ネットゲーが流行る前にネットゲーっぽいゲームを作ったような感じじゃない？これ。ブレイズ&ブレイド。これすげえ面白かったもん。ネットゲー的なゲームなんですよね、これ。プレステなんですけど。はい。それをね、マルチタップ使って4人でやってましたよ、これ。これすげえ面白かったもん。めちゃくちゃハマってやったもんな。ブレイズ&ブレイド、これ続編出てんですよね。出て、キャラそのまま移行してできたんだよね、確かね。で、やったわ。これ面白かった。魔法とかの、やつも結構よくできてて面白かったんだよな。コマンド入れるみたいな、セレクトを押してる状態でコマンド入れて離せば魔法発動みたいな。だからどれだけ早く押せるかで詠唱時間が変わるみたいなね、やつで面白かったですけどね。で、頼むからフロントミッション出し作ってくれよ、2万出す、2万って書いてある。2万で、 まあフロントミッションもね、うん、また出ないかね。DS で出てる、出たんですけど、あれはなっていう感じするから、まあそんなこと言いながら自分全然3以降やってないからあれなんですけどね。うん、それもプレステ3で出てくれれば買うかもしれないですね。フロントミッションも面白いんだよな。ダイナマイトデカ、うん、面白いですね。ガンパレードマーチの続編ずっと待ってるんですけどって書いてあって、白青緑のショーがあるよと。ガンパレードオーケストラ、うん、全然やったことないから分かんねえな。里見の謎って書いてあるけど、まあいらないですね里見の謎はね。そうだな。オプーヌ、アストロ農家ね。アストロ農家も、面白いらしいですね。うん。で、マザーね。マザーは、もう、どうするんですかね。糸井さんやるんですかね、また。うん。マザー4は出すんですかね。DS で出してほしいですけどね、マザー4ね。うん、はい、あとなんかあっかなルドラ、ルドラってなんだろう。ライオットアクト、タクティクスオーガね。タクティクスオーガみたいのはまた出ないのかね、ああいうゲームは。はっきり言って、変に綺麗じゃなくて、綺麗すぎじゃなくてもさ、もうあのまんまの感じでまた出してもらっても DS でね出たりしてもすごい売れんじゃないかなと思うんだけど、ずいぶん安易かな。トバル3、トバルはもういいんじゃねえの。メタルマックス、カルネージハートね。カルネージハートやりてえって言っときながら俺やらなかったやつね。カルネージハートね、なんかね、できる人たちの試合が見たいね。どっちかというと、もう自分でできないから。はい。というわけで、ジータ、レッスン。んで、76番。でもさ、例えば親の面倒を見なきゃいけなくて仕事もって言うと辛いよ、多分と。これは、何、その農業の派遣切りの人の話のやつ、これ何に対して書いてんだろう。親の面倒を見なきゃいけなくて仕事もって言うと辛い。いや、まあそれはそうですよね。親がまあ寝たきりとか、まあかなり介護しなきゃいけないような状態で、さらに仕事もっていうと辛いよね。それはね、肉体的にも精神的にもできますからね。で、77番バムさんで、介護は体が、特に足腰が丈夫じゃないと務まらないしねと。まあね、人をね、よっこらせみたいなやんなきゃいけないんですからね。まあそれなりに、パワーは必要ですね、あれもね。で、やりたい仕事ばっかり追っかけているから無職なんだべと。とにかくバイトでもいいから生計立てる努力しようよ、切られた派遣の皆さんと。手厳しいよ、来たよ。やりたい仕事って何っていうね。結局俺なんてなんかよくわかんないままやってて、まあそうしてやっていくうちに、まあこれで食っていくのかなっていう感じですからね。はい、だからやりたい仕事っていうか、まあそれ仕事だし、まあそれをなんだろう、楽しむ方向で、何かできればなみたいので、でまた自分の場合はなんか、自分で考えてやるようなやつなんで、まあ、好きにやらせてもらってるみたいな、あんまり文句言われないからそういう感じですね。ダラダラダラダラやってますよ。はい。で、78、コテ消し忘れてたしと。 忘れてましたよ、はい、出てましたけど、はい、で79番コールオブクトゥルフの続編が欲しいな、無理だろうけどと。クトゥルフ神話のやつですかね、それね。はい、そ知らないですねそのゲーム、はいはい、全然知りません、すいません、はい、というわけで、ですね、次は今、4月9日とか4月8日のやつを読んでたんですけども、今度はですね一気に遡ってですねはい、どこまで行かないといけないんだ、これは、2月の、2月の13日、のやつですね、2月の13日の記事まで一気に行きます。間の記事はもう、今までの、配信の中でですねもう読んでしまったので、全部じゃないんですけどね、なのでどんどん遡って、まあ、読んでないやつを読んでみようということですね。で、次の記事は、フィギュアなら浅田真央より綾波レイ、オタク川柳投票受付中ってやつで、フィギュアなら、浅田真央より綾波レイ、聞いてない、誰もそこまで聞いてないっていうので、インターリンクはこのほどオタクがテーマの川柳を募集し、ユーザー投票で優秀作品を決めるコンテスト第4回もやってるのか、あなたが選ぶオタク川柳大賞の投票受付を始めたと。で、昨年11月から今年1月までに応募があったオタク川柳6974句のうちに、優秀作品20個を公開したと。冒頭の2句のほか、彼女いる、帰った答えはいりません、僕ですか、昨日の朝から並んでますなどが、3月10日までに投票を受け付け、優秀作品には最大10万円の賞金を贈ると。賞の発表は3月25日、投票者にも抽選でポータブルワンセグテレビ、ビエラワンセグや iPod タッチ、任天堂 DSi 上位8位までの川柳が印刷されたオタクティーをプレゼントすると。以下2ちゃんの反応ありましたね、その川柳が、極めても褒めてはもらえぬ修羅の道、聞いてない、誰もそこまで聞いてない、寝かまには騙されないたが今は友、キャンキャン系、装備外すと秋葉系、別れましょう、メイドは無理よアラフォーに、目的は目的地より新幹線、電車男、彼女いる、帰った答えはいりません、怪妙に萌えの一文字、お前神、お前寝心って書いて、寝申すって書いて神、ふひひひひ、ブヒュヒュヒュヒュヒュヒュ、一人笑い、すげえな、和尚さん、嫁を箱から出してくれ、一休さんで、朝食案、昼メイドカフェ、夜妄想で、僕ですか、昨日の朝から並んでますで、寂しくない、一人じゃないと書き込む手、フィギュアなら浅田真央より綾波レイ、麻生さん、オタクの株も下げないで、で、気がつけば城を見ていて3時間、妻不女子、旦那徳オタいい夫婦、徳オタってなんだろう、1話目で切ったアニメが神展開、セル神父、中身は V の字アナゴさん、忘年会、酒とガンオタ混ぜるな危険っていう、川柳らしいですけど、いくつか何言ってるのかわからないやつがありますけど、はい、僕にと、弟にと、父にと、こんなので笑ってしまったって書いてある、 母パート妹デート俺ニート、これどっかから撮ってねえか、これこんなんなかったっけ。働けよ働けよ、まず働けよ。ひどい順ニートニーターニーテスト、はけわかんねえ。エロ画像集めて捨ててまた集め、見た目さえ良ければ何も問題なし、黒ジャケにハイテクシューズでもうリア充夜なのに僕が見るのは青い空、うますぎるだろうと。選んでる仕事も恋も選んでる、3月になったら本気出してみる、もうちょっと本気出さずに生還だとなるほどな、これは恋人できないわと。何してもイケメン以外は意味がない、俺の嫁集めに集め20人、秋葉原コスプレメイド邪魔リュック、邪魔リュックものすごい、あのなんつうの、すごい何夢が詰まってるやつですよね。はい、でこれはないわ。入浴が3年ぶりだわ、めんどくせえとおかしいだろそりゃ、なんだこりゃ、パソコン切ったらキモオタが、違うって、オタクじゃなくてファンなだけ、オタクにも慣れやしなくてぼっちだよ、外は不況おいらはお部屋で籠城戦、発売日有給取ってゲームする、眠くなる時間はいつも朝7時5時5分 AM、PM わからない、学歴は実際よりも2割増し、はい、いろんなのがあります、はい、宅配を親が受け取り長き夜、お前たちこんな時間になぜ寝ちゃうんと、明日やる明後日やるよ来世やる、彼は言うオタクじゃないよマニアだよ、服がない、買いに行くにも服がないイケメンだ、風呂の鏡じゃイケメンだ、勘違い、メガネを外せばモテるかも、髪型をいじるすべなしニット帽、カバンには夢がいっぱい詰まってます、買ったけど封を切らないゲーム群、お前らはこの才能を他で生かせって書いて、もう川柳じゃなくてただそう産業でなんか書きたくなってる、それがなんか川柳っぽくなってるっていうか、その五七五になってりゃいいみたいなね、五七五っぽくね、もうちょっと違う、画像を見て今日もつぶやくけしからん、俺リア充脳内嫁が100人目っていっぱいだね、外出てもこもる場所を探しちゃう、その金で服が何着買えるやら、仲間うち俺だけ違うと言い聞かす、仕事ない、お金もないから服もない、俺の嫁旦那が他にもおりますねと、変態と紳士は同じと思ってる、仕事場で趣味を隠しまた孤独、邪気眼を 宿し続けてもう10年マウスだけなぜか左で扱える。今日もまた美少女くどく俺童貞、むずがよいヒッキーなのに花粉症、日本を動かす俺ら部屋動かず、いっぱい書いてあったね、おい。はい。まあ、適当に読んでみました。ピックアップして。はい。で、次。テレビがつまらなくなったのは、ネットの YouTube など様々なメディアが登場したから、テレビ番組の現役ディレクターが語ると。テレビがつまらなくなったという意見をよく聞くことがありますが、なんででしょうかと。確かに、僕も思春期の頃より一生懸命テレビを見ることが減ったと実感しておりますと。制作サイドには耳が痛い話だと思いますが、制作会社のスタッフとして番組に関わっている現役ディレクターの Y さんに話を聞いてみましたと。で、僕はテレビをダメにした理由は2つあると思いますと。1つはインターネットをはじめ様々なメディアが登場したこと。例えば話題の番組を見逃したら学校のクラスで話題についていけないということがあって、ということってよくあったと思うんですが、話題になるような名場面は大抵 YouTube にアップされている。これならわざわざテレビの前にかじりつく必要もありません。またネットで動画を配信できる時代になったことも大きな要因。しかもネットの番組は地上波ではできない面白い試みもたくさんできる。江頭2時50分の PPP するぞとか、あと DVD でも自由度の高い試みはできますと。また制作費がそれほどかからないからさほど儲からなくても上から怒られないなどがあると思いますということで、いかにちゃんの反応の前にいっぱいあるけど、まあいいや。いかにちゃんの反応、そうやって全て他人のせいにしてクオリティを上げる努力をとことん怠っていたせいだろうと、また責任転嫁かと、実力不足が他のメディアのせいにすんじゃねえよと、マスメディアは企業努力が足んねえんだよと、書いてありましたね。テレビの影響力が減った理由ならこれで正解だが、テレビがつまらなくなった理由は単純につまらないものばっか作ったからだろばーかと、日本語できんのかこいつって感じで、ネットより面白いテレビ番組を作ればいいだけじゃないかと。テレビとは使い方次第で YouTube やニコニコが登場しても面白くできるのだからと。金をかけてもつまらんものはつまらんと。そんなこともわからんのがテレビ番組の制作者。見たいと思う番組がなくなった。感覚がずれてるというか、見てて不快になることが多いからかもしれない。なるほどね。斜め読むところ結局ただの敗北宣言ですねと。地上波はほんとつまらない。最近は海外のドキュメンタリー番組ばっか見てる。だからまあ自分もあんまり面白いと思わなくて、ずいぶん前からまあネットを始めるようになってからテレビをトーンとね一気に下がりましたね。真の原因から目を背けるなって書いてある。ネットに比べて金も時間もかけてるのに無能宣言って書いてある。一方向の情報の押し付け、芸能人がスターでなく一般人以下のバカ揃いになった、素人でも面白い映像を投稿できるようになった、嘘つくからっていうことですかねこれはね、そういう風に書いてあるんですかねここは。麻生総理の漢字読み間違いブチって聞いてるけど。すまんねみたいな。釧路側から野生のラクを生中継でブチっていうね、まさにそれって書いてある。なんだよ、クッシーですか、わかりません。はい、なんかラクをなんかニュースでやってたな。はい、なんかやっぱりそういうのがいると、なんか近くのお店はそのラッコの商品を一気に出して、見に来る人もそれなりにわーって言って、写真撮ってる人とかさ、なんかわーって言って、なんかすごいねっていう。なんか水族館でラッコいるとこあるよっていう、だけどなんか他のとこタダで見れるしみたいな。はい、だからなんかなんとかちゃーみたいなのでね、 はい、いたりしましたね、確かね。みんな好きなものは好きな時間に見るってスタイルが定着してるよねと。決められた時間まで待ってて、その時間他のことできないなんてアホ臭いと。予約使えば回避できるだろうが、そこまでする気にはなれない。全ての番組をオンデマンドにしてみろよと。くだらんバカ番組なんて好んで選択するやついないからと。大抵は習慣でテレビつけてるやつがやってるから見てるだけだろうと。ネットのネタを集めて番組作ってるとか存在価値あるのと。競合勢力のネットに誘導するネタを自ら提供している時点で脳みその中身が知れてる。ラジオが置かれている現状、それと同程度の位置にテレビも落ち着くことになるんだろうと。消滅はしないけど惰性で続けてるだけっていう、まあ、ラジオの場合はあのなんだ、緊急のそういう連絡のためには、まあ、あった方がいいものっていうことで、あのラジオはずっと生き続けてみたいなとこありますからね。交通情報とかそういうところもね、あれでラジオは生きてるから、はい。はい、んな感じですかね。 CM の後、衝撃の結末がブチっていうね、もううるさいみたいなね。また CM の後かよみたいなね、はい、やつですね。もう飽きられてますね、もう。はい、というわけで、で、ですね、ジータ、80番、徳オタっていうのは、特撮オタクのことを徳オタというそうです。はい、特撮、ウルトラマンとかですか、仮面ライダーとか、あれ特撮、うん、合ってる、うん、合ってるよね、多分。ウルトラマンとかだよね。うん、2月13日、こんなの知らなかったな。うん、日清、綾波レイが注文したニンニクラーメンチャーシュー抜きカップ麺を発売と。チャーシュー抜き、フルオリジナルだから実現できた綾波レイが頼んだラーメンを完全再現、エヴァテイストで全てをデザイン、オリジナル AT フィールドナルト入り、ロンギヌスの槍2シール、販売価格5250円。5250円、製品仕様ワンカート20食入り、06年3月下旬発売予定っていうことで、だから出たんですかねこれね。お前ら搾取されすぎ、1食あたり 262.5円、高いなと、舐められすぎ、クソマジいんだろうなと。すげえな、もうちょっとマシな容器作れよ、ただのニンニクラーメンじゃねえのと。お前日清に消されんぞって。フリーダムこけたから安易にオタ商売に走ったかって書いてある。チャーシュー抜きって書いてあったぞ。どうなんだろうな、うめえのか、はい、チャーシュー抜いたのかよ、それで高えな、262円もするのかよ、一杯高いな。で、81番、ジータ、ラジオはドライバーと、テレビない場所の味方でしょと、うん、ラジオは、まあ、まあ電波をね使って、そういう風な連絡、うん、災害があった時のねそういうやつとかさ、まあそういう点で、まあ、必要なそのものなので、完全になくなることはないと思うんですけどね、少なくともNHK はやり続けるはずなんで、 NHK がなくならない限りは、はい、で NHK 公共放送だから、まあなくなるっていう、まあね、とりあえず NHK は最悪やってるかなと。でもね、あのテレビはねつまんねえと思うけど、ラジオは面白い、と思う。ラジオはね、どれだけ 想像を膨らませるかっていう点で、テレビよりも上回ることができる、技術によって喋る技術とかその音でテレビなんかよりはるかに面白くすることができると思うんですけどね、自分はね、普通に、その辺はラジオはいけるかな、ラジオは面白いと思うんだけど、テレビはダメなんだよな。なんだろう、テレビどうしちゃったんだろうもうよくわかんないけど、見ないですね。で、見てもそんなになんだろう、なんか見続けたいと思うものがないんですね。昔からそうだけどな、昔からテレビその見てたけど、好きで見てたっていうよりもそれしかなくて、まあテレビ惰性でつけてて見てたっていうところだったんだよな、結局よく考えたら。そう、ラジオの場合はな、ハマってた時はめちゃくちゃずっと楽しみにごめんなさい、ずっとそうやって楽しみにしてたっていうのがあったんで、相当、ワクワクしながら待ってたっていうのがありましたけど、ああいう風に待ってたのなんてほとんどテレビの時になかったもんな、そんなにな。で、ねえ、そうだな、あとこれはな、これは痛い、これは痛いニュースだな。男子中学生にオナニーを見せつけた通称マスタージジイの男83歳を逮捕、埼玉県、これなんて読むんだろう、わかんないけど、まあ、埼玉県のその、とある署は2月の12日、公然わいせつの疑いで農業の男83歳を逮捕したと。で、男は平成20年12月25日午前11時50分頃、クリスマスの日だその市道で農業用軽トラックからいずれも15歳の同私立中3年の男子生徒6人にマスターベーションだ、お前らも見せろ、100円やるなどと言いながら下半身を露出した疑いが持たれていると。で、調べに対し小便をしたかった、性教育の一環だなどと供述しているという。で、男子生徒らが携帯電話のカメラで男の顔などを撮影し110番通報したと。現場周辺では5、6年前から高齢の男が児童に下半身を見せる事件が相次ぎ、児童の間ではマスタージジイと呼ばれていたというと。超有名人じゃん、新しいジョブかって書いてある。嫌なマスターだなと83歳よ、マスタージジイとはなんというセンス、やべえ、何のひねりもなく大直球なのに吹いたと。もうニュースソースで完成してるから 何も気の利いたレースが思いつかんと。 RPG にいるレベルって、ガタロウの世界だなと、スターウォーズのヨーダみたいなジェダイマスターだなと、児童の間ではマスタージジイと呼ばれていたというっていうので、そんな情報言えんなと。この人横綱でよくねって書いてある、マスタージジイ笑うと。俺は将来こういうジジイになりたいと。ダメじゃねえ大正生まれかマジパネースと、やっぱ農民最強だなと、ブームになってんなと、中学生マスターいつものと、マスターいつものじゃねえ、5、6年も捕まらなかったってことは愛された存在だったんだろう、今回通報した連中は空気読めてないやつらだと、もう有名人なんだこいつ、すごいな、柔道なら銃弾レベルって書いてるけど、すごいわ、伝説レベルだわそれじゃあもう、日本にも一人にしかいないみたいなね、柔道銃弾って、 で、GTRS 読み82番、綾波は確か肉が食えないんじゃなかったかな、だからチャーシュー抜きだったはずと。あ、そのキャラクターのね、そういうのがあって、だからチャーシュー抜きと。まあいいとこ、いいとこついたねっていう。チャーシュー抜きでいいじゃないですか、こいつ食えねえんですからあれで、はい。で83番、テレビ見ない、うちにはテレビ自体ねえよと。テレビねえのかよ。まあでもぶっちゃけなんつうの、テレビいらないですよね。いや、あのテレビもあの昔から置いてあるからあるみたいな形で買ったわけじゃないんですからね、最近、自分のところも、でもまあ会社行く前に一応ニュースぐらいはそのテレ東とか の、 あの外国のやつとかさ、なんだあんじゃん、アメリカの新聞のやつを読んでくれたりとかするやつがあるから、それとかさ、一応ね、円がいくらと、円が、為替のやつとかね、株のやつとかを、ぐらいで別にそうかっていうじゃなくて、ただあの着替えてる最中にぼーっと見てて、ふーんみたいな感じで一応見てる、ね、で占いとかいらないから、朝のやつはさすぐ変えて、とりあえずまあ適当にニュースをパーッと、そのまあ行くまでの着替えてる時間とかに見るとかね、そんな感じですね。で、84番、ラジオはいい BGM にもなるから便利と。ああ、なるほど。残念ながら自分の番組はそういう風にはならないんで、ちょっとね申し訳ないなっていうのがあるんですけど、はい。ね、まあ確かにあのそういうなんていうの、作業しながらみたいなね、あの聞くだけでいいと、その耳だけ使えばいいので他のことできるっていう点ではね。でラジオの場合はもう絵がないっていうのは当然当たり前のことなんで、その絵を想像させるようなその喋り方をしないといけないわけじゃないですか、ね。そういった意味ではその聞いてるだけでも絵が浮かぶっていうところで笑えたりとかいろいろできるっていう点で、いいかなというふうに思います。はい、はい。で、次、生存権訴訟、旅行の回数減らした480円の刺身が買えない、子供の散髪は年数回とすいませんね。生活保護の老齢母子加算廃止取り消し不内の、男女4人が求めている生存権訴訟で、原告の本人尋問が、行われたと。で、地裁が一旦尋問申請を却下で、原告側の抗議で実施に転じたものと。で、松島松太郎さん83歳は、山科区、老齢加算廃止後趣味の旅行の回数を減らし食費も削った、ただ食べて寝るだけの生活では人格を認めていないと窮状を訴えたと。松島さんはこれまで週 1,2 回スーパーで購入していた480円の刺身を購入できなくなり、果物も100円のバナナしか買わなくなったと。加算廃止後の厳しい生活実態を吐露と。友人に旅行に誘われても断ってると言い惨めな気持ちになると述べたと。で、高校生の長男と2人暮らしで母子加算を受給していた、45歳の主婦の方は、主婦というか、まあ、働いてるんだろうけど、高校生の長男と2人暮らしですよ、の方は、冷蔵庫に何もないのにお腹を空かせた息子は何度も開けては見てすごく情けなく悲しくなると。ボロボロのズボンや靴で散髪も年に数回しか行けない、友人にも引け目を感じているはずと話したと。以下2ちゃんの反応。お散歩で我慢しとけと。はい。金ねえから旅行行けないやつもいるってのに俺とか、お、俺は惨めだったのかと俺も思ったと。45ってまだパート重要あるだろうと。俺も食べて寝るだけだけどジジイは贅沢言いすぎって書いてある。 子供、しかも高校生を出しにすんなよ、高校生ならアルバイトできんだろうと、うん、働いて生活保護以下の生活してる俺涙目って書いてあって、よう俺って書いてあって、週 1,2 回スーパーで購入していた480円の刺身を購入できなくなり、果物も100円のバナナしか買わなくなったっていうのに対してブルジョワすぎるって書いてある。で、散髪も年に数回しか行けないっていうのは普通だわって書いてあるけど確かにね、年数回行きゃなんとかなるよね、別にねと思うけど、とりあえずまず生活保護を受けることが惨めだと自覚しろって書いてある。マジでこれに尽きる、よくこんな訴えを起こせるわ、恥を知れって感じ。なんで文句言ってんのかわからないレベル、うん、この冷蔵庫が、空の、キヌイさんの写真とデブで茶髪だぞおいって書いてある。自分の脂肪を食え、髪染める金はどっから出てんだと、貧困層ほど太ってるっていうからまあデブなのはいいや、茶髪はやめろって書いてある。に対してその方ですけど、病気で夫との折り合いが悪くなり、息子2人で暮らす道を選んだ辰井さん、病気で働くことはできずと、何の病気だよ、元気そうじゃねえか、ブクブク太りやがってって書いてあって、うつ病だそうですと、うつ病でも告訴はできるんですと、はい、でその方月16万円の生活保護を受けているわけですが、月16万の生活保護かいいな児童扶養手当の4万と合わせて月収は20万、お高えな、おい、アパートの家賃6万を支払った後に残る14万円で食べ盛りの息子との生活費をギリギリやりくりしてきたと。14万で2人で、息子が15歳になったため今年4月から保護費のうち母子加算分の1万円が減ったと。来年度はさらに約8000円減る。息子は定時制高校1年で卓球部に所属し1日4食、辰井さんは残り物やカップ麺で済ませる。母さんもう給食いらないよ、最近息子に言われた言葉が胸に響いた。1学期の給食代は1万円、息子にこんな思いをさせるなんて。家賃抜いた生活費は2人で13万です。定時制行ってる子って日中はバイトとか働いてる子が多いと思うけど、この息子は何をしてんだろう。はあ、すげえな、超絶勝ち組だな。第一次産業の従事者のが 非人間的な生活してるなと。すげえな、こんなので受給できちゃうんだ、生活保護すごいな、そんなことできんの。他人の金で旅行行くなよ、旅行代さっぴけって書いてある。なんでこいつらは文化的で最低限の生活ばかり主張して勤労の義務や納税の義務は平気で無視してるわけと。すごいな、はあ、もらえてるね、ずいぶん。はい、痛いね、痛いっていうか、あのそこに生活保護が出ちゃうのがありえねえよ、どう考えてもってなっちゃうね。で、ジータ、85、うちも生保だがと、生保で旅行なんて行くなやと、生活保護それは贅沢と見られるはずだ。母と自分とで13万だが、贅沢しなければ余裕で生活できるし、月に2回前後の安い外食くらいできるわと。できるでしょ、余裕でしょ、うんうん、贅沢、そんなね、このご時世にこんな、しかもまあ生活保護だから余計そんな贅沢とかはなあ、そんなこと言ってらんねえって話だよな、そんなと思うけど、うん、でも別に13万で2人で13万だったらまあ大丈夫だよなと思うけど、うん、全然それより少ないのでやりくりしてる人たちはいると思うしね、普通にね。 そこまで努力してるかどうかですね、うん、そこまで追い詰められて諦めずにやってるか、もうダメだってなるか、はい。で、86番、息子の収入はないんかねって書いてあるけど、ないです、ないみたいですよ。だってあれだと、はい、だから、毎日4回飯食ってるそうですけど1日4食って書いてあったから、4食で定時制の高校で行ってる、給食食ってるやつがいるわけですよ。給食いらないよって言ってたらしいですけど、いや、なくても1日3食食ってるわけですからバッチリじゃないですか、ね、食べ盛りだからっつったって待てよっていうね。で、87番あ、家賃5万7000円忘れてたと、保険費が16万って地域はどこよって書いてあるけど京都地裁で、この生存権訴訟が起こってるから、まあ京都でいいのなのかな、ちょっとその辺書いてませんねはい、だからちょっと分かりませんね、で、家賃5万7000、5万7000減っても、まあ7万3000円、7万3000で2人か、2人で7万3000円か、まあ、まあ、まあ自分がそういう生活をしたことがないからあれですけど、まあでもそれでも普通にやっぱりちゃんと贅沢しなければということでできますよということですね、はい、なるほどね、うん、でも月に2回前後の安い外食くらいできるわって書いてあるから外食もしてるんですからね、まあいいんじゃないですか。で、てかあのかなりリアルですね、リアルっていうかまあリアルなんですけど、はい、88番の方、ずっとそうやって、書き込んでくださってる方で、まあそんな方がこんなやつを聞いてもらって、まあなんというかっていう、まあありがとうございますって感じなんですけども、はい、とりあえず、ちなみにと、母親はこれ俺読んでいいのこれ、癌闘病中でただいまは、骨かわす事故、自分は心療内科に通院中、それでも30代だから仕事してほしいと言われるんだよと、自分は告訴なんて、する気力は全くないと、それから家賃は別だからねと、心療内科に通院中か、なんていうんですかね、で30代のからか、できついよねこの時期、うん、まあ癌闘病中かきついね、うん、で2人か、うん、まあかなり厳しいですね、うん、厳しい厳しいしか言えないですね、うん、自分もなんかあれですけど、はい、で、まあ仕事してほしい、まあ言うだろうな親としてはってことなんですかね、うん、そうね、心療内科か、正直ね、正直ねっていうか、自分もね、そういう人とか、まあ、それになりかけた人とか、そういう風なとこになりそうな感じの人とかとそういう、話を聞いたりとかいうのをしたりとかしたことありますけど、はい、まあ難しいですよね、精神面関連のやつっていうのはね、うん、難しいですよ、はい、で、89番、誤爆、 うん、まあ、すごいね、誤爆ね、ゲイツポイントだから Xbox 360関連の話なんですかね、はい、誤爆、はい、ありがとうございました。誤爆したことでですね、なんと2つ書き込みがされたと。やったじゃん、2個書き込まれたよそれで、どんだけだよ、ね、ついこれも痛いニュースだな。なんだよこれ。おしっこ効果買取中、三角フラスコとタッパーを持ち歩きチラシ配った男逮捕と、千葉県松戸署、卑猥な勧誘内容が書かれたチラシを路上で女子高生に配ったとして、もうアウトすぎだわ、ゲームソフト制作アルバイト、30歳の方斉藤、容疑者逮捕とですね、でまあ送検されたと。で容疑を認め、趣味でやった、昨年の夏頃30人くらいに配ったと供述していると。で、調べでは、平成20年の4月6日に自宅近くの路上で帰宅途中の船橋市内の女子高生当時15歳にお小遣い稼ぎどうですかと声をかけ、おしっこ効果買取中などと書いたチラシを配った疑いと女子高生から連絡を受けた学校の教職員が交番に届け出て、チラシには連絡先として、容疑者の携帯のメールアドレスが記されていたと。で、容疑者斉藤容疑者は、自宅のパソコンで印刷したチラシを路上で好みの女性に配布、綺麗で痩せている子が好きなどと供述しているという。でチラシには体液や下着などを2000円から4000円で買い取るなどと記され、その場で採取するため斉藤容疑者は三角フラスコやタッパーなどの容器を、持ち歩いていたというと。いかにジャンの反応、なんという変態、変態すぎ、なんでフラスコなんだよと、水に流してやれやと、うまいって書いてある、変態だーって書いてある。で、放尿している最中の姿なら興味あるが、一度体から離れたものには興味がないっていうのに対して、いいこと言ったって書いてあるけど、いいことじゃねえ。職人並みのこだわりだなと。その場で採取するため三角フラスコやタッパーなどの容器をっていう。でチラシには連絡先として容疑者の携帯メールアドレスが記されていたというっていうので、バカだろこいつ、捨てアドでもない携帯アドだもんなと。普通に真面目にやってるとこが悪いと。これは今年度の変態四天王入りレベルって書いてある。三角フラスコわざわざ買ったのって書いてある、まあいいや、はい、すげえな、確実に捕まんの分かるのにやってるのは分かる。で、ジーダごめんなさいね、あのね こんな状態でやるなっていう風に言われるかもしれないけど、91番今来た鼻詰まりとすまってすいませんっていう、あのね鼻詰まり、うんというか花粉症、花粉症なんですね。今日ね、あったかくてね、多分相当飛んでたと思うわ。自分はね、相当反応してるんで、非常に聞いてて不快だと思うんですけども、それならやるなって話なんですけど、すいませんね、やっちゃってますね。はい、で、誤爆の方にドンマイと。ドンマイって書いたことでまた書き込みが1進んで1000に一歩一歩近づいてるわけですから、まだまだ遠いわ。で93番、おっちゃんみたいな男だねと。俺変態だな、じゃあな、もうド変態だな、もうてかもう早く捕まえた方がいいぐらいの変態だな、そうだな、どう考えてもね、おかしいだろそんなの、チラシ配ってそれで捕まんねえと思ってる時点でもう頭がどうかしてるって思うけどな。効果買取っつって何なんだよお前は、ブックオフかお前はってやつですからね、どう考えてもおかしいですよ、チラシ配って完全に変態だわな、もうよくこいつゲームソフト制作アルバイトなんてできたなこいつ、 松戸市、30歳で、すごいね、趣味でやったって書いてあるけど、お前趣味、まあ、趣味だな、もうとてつもない趣味だな、次、母、ケンジかい？そう、ケンジだけど300万振り込んで、で母、息子はケンジじゃないよ、ザマーって書いてあったけど、振り込め詐欺で現金を騙し取ったとして警視庁少年事件課と大森署は10日詐欺などの疑いで東京都江戸川区、中葛西、鉄筋工今沢太郎容疑者27歳と同区の少年2人を、逮捕したと発表したと。犯行グループが息子の名前を間違えたことに気づいた被害女性が騙されたふりをして警察に通報し、3人の逮捕につながったと。でその3人らの犯行グループは、昨年10月21日、大田区無職の女性66歳に息子を装い事業に失敗してお金がいるなどと電話、バイク便を装って現金300万円を受け取ろうとした疑いが持たれている。そうなんだよね、このバイク便的なものを、的なものっていうかそれを装ってまたそこでもう現金これ送ってっつってもう銀行になんかやろうとするとオレオレ詐欺のやつでそうやって止めに来るから、バイク便を使うってやつがなんか今度方法があるらしいですね。はい。で、どうかによると電話に動転した女性が息子の名前を間違ってケンジと呼んだのを聞いた犯行グループが再び電話をかけた際にケンジと名乗ったため振り込め詐欺と気づいた女性が署に通報したと。で女性の自宅で待機していた署員が現金を受け取りに来た少年18歳を詐欺未遂の現行犯で逮捕したと。あちゃちゃーと、いかにちゃんの、母ワロスと、動転した女性が息子の名前を間違ってケンジと呼んだっていうので間違えんなと、作詞やるなと。なんでケンジが出てきたんだよと、夫がケンジって俺の先輩じゃんって書いてある。母親動転しすぎだろうと、この母ちゃんちょうど20世紀少年でも見てたんじゃないのと。ケンジ君遊びましょうって言われて、かかったなアホがと、これ何気にいい対策法じゃんって書いてある。この前出かけてる時に俺から家に電話があったらしい。そうです、俺俺詐欺ですと。相手、仕事でトラブっちゃってと。で母、あんた仕事してたの？相手、俺語ったやつプギャーって書いてあるんですけど、仕事してねえのかよって。そうだな、そうだな。NHK の動画ってこれかっていうので、動画があるらしいですけども、まあもうページはないですが、なんで犯人こんなに笑顔なのと、笑顔だったんだ。何にせよこの母ちゃんすげえわって思う。息子、もしもし、母、山、息子、川、母、何の用だい、久しぶりだねと、みたいなって書いてあって、こういうの好きって書いてある。そうだな、ケンジかいって書いてあって、ああ俺ケンジだよ母ちゃん、ケンジでやってるのかいコージっていう、ああ俺コージだけど今ちょっとトラブっちゃってさと、何かあったのかいユージ、ああ俺ユージだけどちょっと交通事故起こしちゃってと、それは大変、怪我はないよシンジって言われて、ああ怪我はないよ、で俺シンジだけど示談金のお金をっていうので、めげないな業者もって書いてある。いまだにオレオレ詐欺引っかかるやついんのかよというので、まあ他にも被害があっていうのでね、あったみたいで、で、ジータ 94、昼間の我が家の部屋温度 22.8 度あったよと。暑っ、 22.8？ どこだよこれ、暑すぎだな。パソコンがもう燃えてるな、パソコンが、まあ、そんな暑くねえけど。で95番、そういえば引っ越して環境変わったら花粉症軽くなったなと。まあそれは周りのね環境が変われば、まあ若干軽減されたりするのもあるのかもしれないですけどね、はい。すいませんね、もう非常に不快でね、申し訳ないですね。切りゃいいんですけどね、音をね、切りましょうね、そういう時はね俺ね、お前配信400回とか500回とかお前4年目なんだからそんぐらい気にしろやって話ですよ、あれで。で96番、プラズマテレビプラス PC プラス外付けハードディスクドライブプラス Xbox360 の俺の部屋は夏は地獄って書いてあるけど、綺麗よどれか。それだったらなんで全部ついてんだよ、配信してんだなこの人、配信してるしてない限り全部が同時につかないだろこれ、夏地獄すぎだろこれ、あのなんだっけ、ものすごいさ、あの行でさ、炎の前でさ、あの念仏唱えるやつがあるじゃん、あれ見てなるんだ、で、97番ケンジかい、そうだよ息子の名前はケンジじゃないわ、超バカと、はめたね、完全に作詞だね、で、98番コントだなと、コントだよ、完全コントかかったなっていうね、完全にカットインでその母ちゃんのね、なんか顔が入ってくるぐらい、ピキーンって入ってくるぐらい、ブービートラップ成功みたいなやつが出るぐらいのね、コンボで逮捕して満貫ですね、よくわかんないです点数が。で99番、おっちゃんの去年の三大ニュースはと。去年の三大ニュース、去年の三大ニュース、去年の三大ニュース何かあったかな。去年の三大ニュースって俺 何かあったかな、去年って何があったかな、三大ニュース浮かばねえ。てか一つも浮かばねえ。そんなでかいニュースなんてあったかな、そのしかもここで喋れるようなことっていう、またその中でね、そういうようなニュースとして挙げるような話なんて、あれ千話会談、千話会談完了。ないね、はい、なんかありますかね、特に浮かばないですね、はい、で、100番さんで、配信してないけど今全部ついてると、マジでプラズマテレビ、もう金持ちだね、プラズマテレビにパソコンに外付けハードディスクドライブに Xbox360 がつきっぱなしだと、もうガンガン食わしてガンガン熱持たして、もう地球環境を破壊してやるみたいなやつですよ、もうやりたい放題、元気だね。で、101番これなんだ、火の前で念仏唱えるあの行のことをなんて言うのかなっていうので書き込んでもらった漢字が読めないっていう、このなんて読むんだよこれっつって、なんて読むんだこれ、これ、これなんて読むのこれ、ごま、まんま、ごま立ち、そんなこと言ってたかな、ニュースとかで。あの、清原とかがやってたやつですよ。 ごま炊きっていうのそれ。どうなんだろう。なんかもっと別のなんか荒行のなんか名前ついてなかったっけなんか。ダメだ、覚えてない。で、102番。プルルルガチャと、母、もしもし誰だい、ケンジかいと。で、犯人が、そうだよ、あんなの、あんたの息子のって書いてなかったのかな。あんたの息子のケンジだよと。で、母、本当か、本当に本当のケンジか、それならこれができるはず、こんな感じと。どんな感じそれならこれができるはず。まああれですね、もう落語の世界ですね、なんとなくね、なんかね、ああケンジはあれが好きだったねっていうので、そうだねっつって、言ってるのでね、もう何年前に死んじゃったかなみたいなやつでね、落語にそういうっぽいなんか話ありそうですけどね、なんかありそうだね、そういうのね。現代落語でありそうな気もしますね。現代落語でオレオレ詐欺っていう名前はもしかしたらあるかもしれない。はい。で、103番、あれ独立したのと。独立？独立っていうか、ん？これ何？ジータでやってることを独立という風な言い方をしてるんでしょうかね。まあ、普通にただ雑談してるから、もう初めから鼻から雑談で、雑談で終わるからこっちでやってるってだけです。で、特にそのなんだろう、なんかそういうあっちの方でやろうっていうネタでは全くないので、そっちでやったらでね、あっちそっちで言ってたらハッチポッチステーションになっちゃうんで、もう分かんないんで、もうよくわかんないですけども、とりあえず雑談なのでこっちでっていうことですね。だってもう鼻から痛いニュースを読みますっていうのに向こうじゃできませんよ。で、104番、リスナーの助言を疑う、それがおっちゃんクオリティって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないんですけど、いや、ごま炊きっていう言葉に全くピンとこない時点で自分が全然そのなんだろう、なんか違う、なんか別の言い方ない、あれニュースでごま炊きって言ってたかな。ごま炊き、そんな言葉、あれ日の前で阪神の金本とかさ、もう引退したけど清原とかがやってたやつだよ、あれなんつうのよ、ごま炊きでいいのかよ本当に、マジかよ、まだってニュースで言ってたかな。ダメだよ、全然わかんねえ。へえ、ごま炊き、ごま炊きを炊き上げる、ああでも書いてあるな、ごま炊き収容って、なんでだろう、ニュースでなんつってたかな、ごま炊きっていう言葉使ってたっけ、ダメだわ。で、105番、まあごま炊きで合ってるそうなんで、まあ俺が全然分かってないだけなんで、ごま炊きと、ごま炊き、ごま炊きということで、まあとりあえずOK にしといてください、それでね。で、105番、逆に言うと分からなきゃおっさんが決めればいいんじゃね、さあ決めようと。ああ、じゃあいいんですか、だからてかおっさんじゃないんですけども、だから火のもうね、火の前でもう汗、火の間近だからすげえ暑い中にもう汗ダクダクで、すごいもう頑張って念仏唱えてるやつ、どうしましょうかね、クリムゾンサウナとかじゃダメですかね、あれなんかすげえかっこいいなっていう、ダメですかねそれじゃあね、キャンプファイヤーエボリューションとかじゃダメですかそれ、わかんねえ。で、次行こう 2月9日、鳥取県の平等教育、学級委員長は差別、かけっこの順位は差別、学芸会の主役は差別っていうので、小学校でずっと学級委員長を置いてこなかった鳥取県っていうやつで、リーダーを選ぶのではなく平等を重視すべきだとの、すべきだとの考えが教員にはあり、都庁層でも順位を決めないほどだったが、この春鳥取市の1校で約20年ぶりに学級委員長が生まれることになったと。横並びでは子どもの主体性がなくなるという鳥取の市の教育委員会は各校に委員長復活を推奨していると。学級委員長を置かない学校は全国的にも少なくないが、今回の動きはどんな影響を与えるかと。鳥取県内の19市町村の教育委員会によると、いずれの自治体も全校調査をしていないものの、クラスを代表する学級委員長はいないと。その代わり図書委員、保健委員といった係と同格で、学級会などでクラスの意見をまとめる運営委員を置いている学校が多いと。で、鳥取市の、学校教育課教育委員会の、同市内の小学校で学級委員長が姿を消したのは20年ほど前、当時他の児童を差別することにつながるという意識が全部の市、鳥取全市に広がったということですか。ずいぶん左っぽい感じのね、ですね。で、鳥取県では広い範囲で教員が集まって指導方法を検討する研究会が盛んに開かれていると。その中で学級委員長を置かない取り組みが先進事例として紹介され広がった可能性があると。で、平和主義ですね。運動会の徒競走で児童の能力に合わせてコース内に近道を作ってゴール付近で接戦になるように調整する。なんだよその、あの TBS のあのオールスター感謝祭のあのハンデ誌みたいなやつは。で、学芸会で一つの劇の主役を複数の児童が途中で交代して演じる。わけわかんねえよ。キッチョムさんがいっぱい出てきちゃうじゃないか、それじゃ。で、うまくできない児童の気持ちを最優先に考えるような時期があったというと。同市教育委員会は昨年度、児童生徒と保護者に学級集団と人権教育をテーマにした調査を実施。その結果、鳥取大学の市森誠准教授、人権教育は身近な人間関係に立ち向かえず、仲間と問題を解決する経験が欠如していると結論付けた。ああ狂ってんなって感じ。ある意味個性を否定する究極の手法、なんか社会主義みたいと、なんかあの共産党がすごい出てくるね、社会アナーキズムとすら言えんだろう、狂ってるとしか言いようがないと。キモすぎてワロタだ。だから田舎は嫌なんだよ。田舎で少年時代過ごした人間は都会に来て現実を知る。ほんとカスみたいな人間ができそうだなと。そこら中で試合をしてるところで試合経験が全くねえやつが来たらボコボコにされますね。ガキの頃にそういう経験がないときになくて、そのまま育って大人になっちまったら大変だな。そこら中で勝負が行われてるにもかかわらずさ、いろんな意味です。それなのにそれを全くしないっていう、そのなんぞ考え方として、そのなんていうのかな、できない人たちをどうやってやればそのいい勝負ができるとか考える考え方はいいっていうか、その一つ、知識として持っとくべきだとは思うんですけど、できないのをただそのストーンと落とすんじゃなくて、どうすれば勝てるかっていうところを考えるのはそれはそれで、まあ、重要だとは思うんですけど、児童も楽しくないだろこんなのと。やっぱ勝負させないとね。で、勝負好きだしね大抵。すげえな。で、ある意味差別だしね、よく考えたらね。あの近道作ってやるとかね、ある意味それその平等じゃなくて差別してるから、差別してるからそういうことに分けんだろ、あんたは近道行ってねみたいなね。で、そのなんか学芸会で主役がどうだろうこうだろうっていう、ね、逆に浮くからね、 そのできない、そのできることできないこのやつがね、さらにね同じ役をやらせることでね、それがまた痛いですよね。こういうところはどんどんレベルが下がるぞと、せいぜい後悔してくれと、こういうことを言うやつってどんな脳みそしてんだろうと、かけっこの順位が差別ならかけっこの意味がないし努力が報われないだろうがと、うん、そうね、なんか頑張ってやってもあいつと同じならやらねえってことになっちゃうから、余計頑張る人も頑張んなくなっちゃうから、もう最悪だなここ、うん、ハンデも面白いと思うけど、普通遅い者同士早い者同士で走らせるだろうと、社会に出れば階級や競争上下関係が普通にあるのに、こんなガキじゃ将来対応できねえだろうと、そこら中で勝負がね、もうあるところに放り出されたらもう潰れるな、うん、すげえ、シンデレラだかかぐや姫が二十数人、鳥取の教師はさぞ楽だったろうな、一人一人の個性を見つけてやらなくていいわけだしと、あーそういう意味では楽だな、共産ソルジャーじゃねって書いてあるけど、共産ソルジャ ー、 うーん、はい、でいつの間にか、12時過ぎてたんでやめたいと思います、はいはい、で、今日はやめましょう、今日はこの辺で終わりにして、また明日できたら、まあ、連続配信7日目ということで、やりたいなと、はい、いうふうに思います、はい、で、まあ自他、読みましょう、106番、共産主義国でも上下関係はあるのにねとありますね、107番、はなぜに委員長置かないのと、自分の頃はバリバリいたのになと、てかバリバリいたっていうか、てかいたよね、そのバリバリっていうほどそういう表現を入れなくてもうちの頃はいたのになっていうので、うん、自分の頃っていうかあれなのかな、この107番さんは鳥取市の方なのかな、生まれが、自分の頃は普通にいたのになってことなのかな、体育祭で順位なくしたりとかさ、おかしいよ今のゆとり教育はと、今だってゆとりぶっ壊さなきゃいけねえっつんでまたなんかやってますよね、体育祭で順位なくすっていうのはよくわかんないですけどね、だって別にさ体育祭で1位になったやつがさ、まあ、体育祭ではまあとりあえず1位だけど、なんていうの、別に学力だったら1位じゃねえかもしんねえしっていう、なんていうの、たまたままあ体育祭でそうやって取るだけで、それだけで全ての1位なわけじゃないからね、それをなんか全ての1位みたいになるからおかしいんであって、うん、だから別に順位いいじゃんあったって、うん、お前はそこでは、そのね、6人中6位だったかもしんないけど、別に他ので勝ちゃいいじゃん、うんうん、だって1位のやつはその1位集団の世界の中で勝ち抜かなきゃいけないっていうのがまた大変なところに行かなきゃいけないし、6位のやつは別に自分のそのなんだやりたい方向で行きゃいいわけでさ、うんうん、っていう感じはするけどね、だからまあ体育祭で順位をなくすっていうのはやってどうすんのと、だって順位なくしたところで結局見てりゃ誰が1位で誰がケツだか分かりますしね、うん、だからね別に死なない程度に動けてりゃいいんで、別に体育祭で1位にならなくてもね、うん、いいとは思うんですけどね、うん、とりあえずやる気がありゃいいと思うんですよ、うん、なんかどうダラダラやってんなっていう方がきついですよね、うん、一生懸命やってるのを見せてりゃいいと思うんですけどね、はい、で、108番やめる って書いたんですけど、もうやめますね、普通にやめてますね、いつもね、はい。で、110番おっつーと早いで、110番よし明日はおっちゃんが書き込む前に書き込もうと、おっさまーと、そんなこと書くとね、自分が配信する前にも書き込みますからね、意地悪です。はい、111番順位おっとーと、モンスターペアレンツってのが増えてるからな、おっとお疲れ様と。モンスターペアレンツか、なんかまたその横文字使えばいいっていうね、いうことでもないと思うんですけどね、何がモンスターペアレンツだって話ですけどね、困ったもんですね、はい、モンスターペアレンツか、何でも横文字で言っちゃえばいいんだっていうね、バカ親って書きゃいいじゃん、ただろダメ親って、で112番お疲れとお疲れ様ですと、はい、ね、113番俺も今おっちゃんに一生懸命って書いてあるんですけど、よくわかんないですよくわからないんですけど、とりあえずありがとうございました。そろそろ寝ます。で一応録音ファイルはずっと、もうまあ今日で、まあ、配信連続配信6日目なんで、まあ、5つもうアップされてて、今日ので6つ目、はい、1日ずつずれて消えていきます。はいね、もしよかったら落として聞いてみてくださいと、全部毎日同じ感じのなんだニュースのネタは違うけど雰囲気はずっとこんな感じでやってるんで、もし今聞いてる、ね、感じがもういらねえなっていう感じだったら、その他の、ね、前回前々回とかも同じ感じなんで落としても変わんねえんで、まあ、聞いても全然ねあれなんですけども、はい。で、まあ、これ最後読むの、お手でつないで一緒にゴールって聞いたとき自分の耳を疑ったなと、こけたけど最後まで走ったのが懐かしいな、オツでしたと。お手でつないで一緒にゴールじゃつまんねえや、一緒にゴールね、バカ野郎っていうね、現実教えてやんよってやつの方がいいと思うよ。そうだから、そこでビリになってもきちっとなんかそこにフォローを入れれることが大事ですよね、はい、という感じですよ。でも、まあ、ビリッケツの人はまた何かどうすれば頑張るのかとかいうところでなんか頑張るような人になった方がいいとは思いますけどね、そこで諦めちゃうやつだとやばいですけどね、諦めない人の方がいいと思いますけどね、6位でも、はい、というわけで、はい、やめましょう、おやすみなさいともう、はい、またまあ明日、まあ、明日やれば連続配信で1週間になるんで、多分自分の中でももうそこまで来たらやりたいということになると思うんで、おそらく多分やると思います、多分やれると思うし、というわけでまたまあ明日、でも明日はね、その次の日がまあ土曜日なんで、休みなんで、多分やる時間はもっと遅くなってもいいやぐらいでやると思いますけどね、はい、というわけでじゃあこの辺でバイバイと、録音もしよかったら落としてください、じゃあ。